自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、映画、芸術にまつわるエピソードを模して視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデーモッシュのフォックスミュージック。パーソナリティは私、ここ最近ずっと赤坂ブームが止まりません、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第107回目となりました。赤坂ね、いいんです。ちょっと一部 の友達とかにはもう前から言ってるんですけど、今までほぼご縁なかった街だったんですけどね、この半年ほどちょっと触れる機会ができまして、こんなカオスなね、ちょっとコリアンタウンとかそういうちょっとカオスな通りもあれば、議員宿舎とかね、赤坂御所とか、もう超ハイソサイティな文化がこの小さなエリアで一緒になってるとこってそんなないなと思ってて、で特にまあランチ巡りが私は多いんですけども、もう私のお気に入りは渦巻き別館の麺類全般です。店主の不愛想な顔一つ、これもアトラクションとしてお楽しみいただきたいなと思います。さて、7月梅雨寒から一転しまして、もう超夏らしくなってるんですけども、もうねそんな今ギラギラした夏を感じてます。そして怒りの夏も感じてます。ちょうど去年の夏頃、松井和代様の YouTuber デビューで世間が驚愕してました。一部でババアの暑い夏とかも形容されておりましたが、今回は闇はねアメリカだけじゃない、ナゲット割って父ちゃんにだってあるんだということで、世の中に憤ってるバンドといえばもうレイジしかない、これを模主的エピソードトークも踏まえてお送りしたいと思いますので、レイジアゲンストザマシンでいきます。それではこの放送はプレゼンティットバイアウトヒルズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉が CD 出したらしいよ。
え、そうなんだ、楽しみ。
ナナミビーティング4月桜発売中、みんな聞いてね。
はい、ということで今月のフォックスミュージックはKilling in the Name、1992年の楽曲でいきたいと思います。もちろんその楽曲は常に世の中に憤っているバンド、レイジアゲンストザマシン。なんで小さな声で言ったかわかんないけども、とりあえず1991年に、アメリカでデビューっていうか、まあなんでしょうね、そんななんかキラキラしたメジャーデビューしましたみたいなバンドじゃないんですよ。なんて言ったって、まあコピーでよく、まあ、言われるのが強力な政治的生命を秘めた類稀なる社会派バンドとかって書かれるぐらいだから、まあ1990年ぐらいに結成して、でファーストアルバムが92年に出たって感じですかね。この Killing the Name っていう曲はファーストアルバムの中に入っている、それが92年のリリースだと思います。間違えてたらごめんなさい。でまあボーカルスタイルはメロディーに合わせるタイプじゃないんですよ、これが。それはね、もうメッセージをこう常に世の中に憤っている人たちなんでね。でそのメンバー4人なんですけども、まあドラムの人以外は根本的にもう血筋がものすごい。まずボーカルのザックは、これはもう両親ともにね、まあ、両親は活動家のお父さんと大学教授のお母さんだから、そりゃね、メッセージ性の強いものにやっぱりなりますよね。で、ギターのトム。これはまたね、この人自体がハーバード大学首席で出てるんですって。すごい。パックンマック ックンのパックンもハーバードでしたっけ確かに今ちょっとふっと思い出しましたけど、でこのトムも両親ともに学校の先生と活動家と、それはもう政治色もそれは強くなりますわなと。そして、ベースの人がティムという人なんですけども、この方はまたね、お母さんが数学者、学者で、お父さんが NASA、エンジニアなんですって。NASA の お勤めとかって割となんか聞きません？コズエリンのお父さんとか昔、なんか NASA 系とかってやってませんでしたっけ？あと、花用のお父さんも NASA 系じゃなかったでしたっけ？今ちょっと私の記憶を振り絞りましたけども、そんな、3人がもうすごくって、で、ドラムの人だけが唯一、いや、自分は、全然そこまで詳しくなくって、みたいな、どうやらポジションらしく、うん。私も、どっちかって言ったらそこまでね、強い、気取ってるってところまではない。いや、他の人ほど、政治のことも詳しくないところいっぱいあるんで、そんなに、いっぱいは、今日語れないとは思うんですけども、自分の知ってる範囲で、お話ししましょうか。で、ちょうど私が持ってる音源が、ファーストアルバムですね。ちょうどね、この1992年のリリースで、で、ちょうど同い年にロサンゼルスボード、ロドニー・キング事件、1991年、これ前年に起こったやつなんですけども、それは何でしょうね、黒人のロドニー・キングさんが、言われもない白人警官に、蹴られたりとか、いろいろしたと、言われもないっていうところがポイントなんですよね、やっぱり。で、その、キリング・イン・ザ・ネームっていうのも、意味としてはどうやら調べると、その、警官バッジをつけた白人なら殺しが正当化されるみたいな意味合いも含まれてるし、そのバッジがついてる、そのね、大義名分のもとに、行われようが、殺しは殺しだ。これは歌詞の中に入ってるやつか。でもそういうことなんですよね。で、空耳アワーで、もともと2016年の空耳アワードも確か取ったはずなんですけども、私もリアルタイムで見てて、これすげえなと。ナゲット割って父ちゃん、すごいもう完璧じゃないか。落としどころどうすんだいまで。非常に素晴らしいと思って、それはもう空耳的な側面で見てたんですけど、ついに、今年本当入って、何ヶ月か前とかにたまたま YouTube で、このナゲット割って父ちゃんの歌詞の意味が、実はものすごく切実だっていうのを YouTube で見て、本当にね、意味知ってからこう背筋がこうピーンとなるような。で、なんかやっぱり日本の中でもあるじゃないですか。こう、警察官のこう息がかかっているとあんまり大きく動けなかったりもするのかなみたいな、この間の池袋の事件とか、あれは警察じゃないけど、ちょっと官僚のお偉いさん出身の人が車で運転して、もう幼い子供の命とかもね、奪ってあるけども、被告にはなってないみたいな。あれ？そうなの？みたいなことあるじゃないですか。そういうことが、このロスボードの中、もうロスボードに限らず多分、アメリカの国では、もう往々としてこれずっとあることなんでしょうね。で、私はちょっとそのアメリカ一回しか行ったことないし、もともとヨーロッパの背景とかはすごく、興味あって調べてたんですけど、アメリカのね、背景のことまだ私も詳しくなくって、で、今回のこの、レイジの件で、ちょっといろいろ追ってみようかなと。で、それに関する映画とかも出てるようなので、これから追うって感じなんですけどね。すいません。もう放送に間に合ってたらいいのに。でね、もともとこの、今回放送にその まだ自分も映画見たりとかしてないからどうしようかな、間に合わないな、他のやつにしようかな、他のテーマにしようかなと思ってたんですよね。だけどたまたま収録の2日前に、借りてるDVD、別で、それ全然別で、私の個人的な趣味で、借りてた日本の映画を見て、あ、これはちょっとやっぱりもう、この8月の収録で撮っときなさいっていうお告げなのかなと思ったんですけど、その2本というのが、まず一つが、止められるか、俺たちをっていう若松浩二監督の、若松プロダクションの、当時の昭和の、なんだろう、1960年代後半から70年とかにかけての映画で、で、その映画の中で、若松浩二が、まあ、若い時に、反社会的、反社、言えてない反社って言ってみましょうか。ね、その反社の、まあ、使い、みたいなのをちょっと10代の頃やってて、で、そっからまあ警察にお世話になって、で、ちょっとその、少し、なんだろう、無所暮らしをしたのかな？まあなんかそこで警察にすごい、嫌な思い出があった。その、警察に対する嫌悪感を映画の中で仕返ししてやるっていう思いで、俺は映画監督になってんだというようなね、セリフを井浦新が若松浩二監督役だったんですけど言ってて、あのね、井浦新がまたこれいいんですけどねそれ話それましたが、でまあ映画への原動力は怒りだみたいなことを若松浩二監督は言ってたと。だけどまあ活動方はまた違うスタンスで映画には向き合ってたっていうのがね、映画を見て私を感じました、私も感じまして、でその時にあともう一本、これはねもう全然違う、あの積み木崩しテイストなんですよブローザナイト夜をぶっ飛ばせっていう映画もう一本続きで見て、でまあ内容としてはやっぱり積み木崩しと同い年に出たやつだから、金八シリーズ第二シリーズのね、もうまんまの時の流れを超えてみたいな、あの暴動みたいなシーンとかもあるんですよ、学内の中学のまあ本当打倒どこどこ県警みたいな、あ80年代のね、あの不良の人たち、まあ、現役の不良の女子、不良女子をこう主役にした映画で、ストリートスライダースのデビュー、したてかデビューする前ぐらいの映像がね、出てたんですけど、それもねやっぱりよくよく考えると、まあ、警察とかに逆らってるシーンとか出てきたりとかするんですよね、まあ、何かに、怒りともどかしさを感じているっていうのが、ブローザナイト夜をぶっ飛ばせっていうので、この2本をね見ちゃって、あれなんかどっちもこのなんか根底には怒りがそもそもある、うん、それをこう何かで返そうとしているっていうのをね、感じたので、今回、0時を8月の収録で決行することになったんですけどねちょっと私もまだこれからちょっと映画を何本か借りて、アメリカのね暴動のこととか、もうちょっと学んでいきたいと思います。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
エミさん、もうめちゃくちゃ面白いラジオ CM のネタ思いついたからさ、今から一緒にやってくれない？
お、すごいね、やろうやろう。
ありがとう。CM の台本どこ行ったっけな、
唐沢和道のラジオ始めたんだがマイペースに配信中。
あったあったあった、まずこれ言ってほしくて。
皆さんこんにちは、吉田恵里です。吉田恵里のエリマルシュラジオ、毎月第3木曜日に配信中。ファッションや美容、音楽、そして質問コーナーなど内容は盛りだくさん、ぜひチェックしてね。
これ 余談なんですけども、あの映画その2本見た後にオンライン英会話あのクラス入れてて、で先生にねあの話してて映画見たんだみたいな、そんな話をしたら、なんか話の流れでビヨンセの話が出てきて、でその先生が JG の浮気にめちゃくちゃ怒ってたっていうのがあって、 そこの怒りもねプラスされて、こう1日の間に3つなんか怒りポイントがこうダダダンって私のところに来たから、それもあってやっぱレイジやるしかないなって、至りました本当はねあのどうしようかなと思ってたのは、今日着てる赤の服がちょっと真夏の割にはあの布地として暑いんですよね。だから来月の方がこの服ちょうどいいのかななんていうのもあって、レイジはあの来月以降にしようと思ったけど、まああの怒り3連発来たので今日やりました。夏のギラギラまだ暑い、時期続きますがということで、告知いきましょうか。まあ、告知つってももう、特に今何日っていうのは決まってなくって、まだふわっとした段階のお話だし、でそれこそね本当にあの前々回ぐらいに話した、あ前回かな、コンスタンツァがあのドイツの公演初期渡してよみたいなこと言ってて、それ本当に助成金とか通ったらそれこそね来年再来年とか行っちゃうかもしんないなまあそれはちょっとまだまだおいおい決まり次第お伝えしたいと思います。でワークショップ情報をおいおい決まり次第お伝えできればと思います。それではモッシュのフォックスミュージック、今月はこの辺で、この放送はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。